三章、壊れる。今日も放課後、玉木と私は学院内で選挙活動に勤しんでいた。たまに挨拶を交わしてくれる人もいるけれど、以前よりも確実に勢いは衰えていた。場合によってはひそひそ話、悪い時なんかはクスクス笑いを残していく生徒もいた。
今日はこれくらいにしようか、ヒ。
そうだね。無理してもしょうがないし、この辺りで引き上げよう。ねえ玉木、プルミエールにでも行く？
ああ、うん。私は遠慮しておくよ。すまないな。
あれから周防玉木の選挙活動には全く勢いがなくなってしまっていた。応援すると言っていたファンも明らかに減り、新聞部の学内新聞でも辛辣にこき下ろされ、加えて恋人の裏切りだ。しかしより性格を期すというのであれば、あれは裏切りではなく計画通りであり、仕掛けられた罠だ。完成に周防玉木はハマった。須見薫は外来組戸様だなんて評価。どこ吹く風で淡々と罠を仕組み、偶然の流れも味方につけた。学院に吹く新しい風、それはよどみを払うような西風ではなく、すべてを飲み込む暴風だった。その後、私は楓と二人でプルミエールに来ていた。
だって、辛すぎるよ。あんな風に恋人に。
たかだか学院での部員選挙にここまでするかね。須見薫さんはカゴメにおいてある種の外部性を持っている。平常の学院生活では無視すれば構わないが、生徒会執行部選挙を戦い抜く上では大きなマイナス要素といえる。林道追、椿四十区、周防玉木、この辺りの貴族家族的な属性の色濃い人物らは皆幼稚者からこの学院に通っている。外来組の須見薫が新しい生徒会執行部長になる目は本来であれば薄いはずだった。しかし須見薫自身が持つカリスマ性がその可能性を予感させる。対抗馬の周防玉木は執行部経験者であり、かつ純粋培養されたカゴメ精神女学院の女生徒で、最もカゴメらしいと言える強力な星枠だ。学院内で新しい風を望む人がいるのと同様に、変化を望まない人もいるだろう。となれば必勝を期して崩しの一手を打つというのもうなずける。
たまちゃんがあそこまでひどいことされなきゃいけない理由がわからないよ。
ただ椿四十九さんの件がある。玉木は彼女との関係を強調していた。それがあだになったなとは思うよ。
いじめを主導していたかもしれない人と友達だから、たまちゃんもひどい目に遭わされてもいいってこと？
そう思う人もいるという雰囲気だよね。新聞部の号外がなければ、スミさんも違う動き方をしていたんじゃないかな。
タマちゃんはいじめなんてしないよ。もしもそれを知っていたら、きっと止めてたはずだもの。
うん、私もそう思うよ。タマキの融通の効かなさは、友人知人相手でも変わりはないからね。いじめの主導だなんて耳に入ったら、 確実に玉木と椿四十九さんは全面対決に入っていたはずだ。それも分かっていたから椿四十九さんは玉木に感づかれないように立ち回っただろうことは想像に難くない。猫っかぶりが得意とは玉木の弁だし、椿四十九さんのことを繊細で感情の起伏が激しいとも言っていた。感情のままに知略を駆使されたならば、場合によっては命の危機にも関わるかもしれない。ましてや幼稚者から純粋培養されたカゴメ精神女学院の生徒、浮世離れした認識とお家の経済力がある。何かをしでかす可能性という意味では椿四十九さんはかなりの条件が揃っている。まあ行方が知れない以上私たちにはどうしようもない。それは警察の仕事だから。それにさ、楓、玉木の心配もわかるけれど、そっちの方は大丈夫なの？
あ、うん。クラスの人たちに手伝ってもらって、ちゃんと頑張ってるよ。最初は全然だったけど、最近は顔を覚えてもらったりとか、応援の言葉を言われたりとかして。
ああ。楓は可愛いな。
え、あの、どうしたの、ひーちゃん、急に。
いや、なんだか、すごく癒しの力を感じてしまって。
そう？よくわからないけど、私を見て癒されるなら、いくらでも見てくれていいよ。
好き。
ちょっと、ひーちゃん。
ああ、癒される。楓の体、ふかふかだ。
もう、ひーちゃんってば、しょうがないな。よしよし。もう、おっきな赤ちゃんみたい。
意地悪な先輩の相手に疲れてしまったのだ。すっごく気を使うのに、向こうはやたら気さくだし。
え？林道先輩のこと？あの人、意地悪かな。
意地悪。性根がひん曲がってるもん。あれでファンが多いとか意味わかんない。ちょっと顔がいいからってさ。
そっか。それは大変だね。でも多分、ひーちゃんは林道先輩に気に入られてると思うよ。
気に入るというか、単に面白がってるだけだと思う。
いいな。林道先輩の覚えもめでたいだなんて、きっと私よりも、ひーちゃんの方が執行部員に向いて。
違うよ、楓。それは違う。林道先輩が私をおもちゃにして遊んでいるのと、楓の適性の話は別のことだよ。楓が頑張っているところ、全部じゃないけれど私も見てるし、協力してくれてる人たちがいるでしょ。私なんかとは違う、楓は本物だよ。だからそんなこと言わないで。
ひーちゃん、私不安なんだ。ちゃんと結果が出せるのかどうか、手伝ってくれてるみんなに顔向けできるかなって。ひーちゃんやたまちゃんのそばにいても大丈夫かなって。
大丈夫だよ。私も玉木も楓の頑張りは見てるし、ちゃんとやってるのも知ってる。だから大丈夫。どんな結果だとしても楓のことダメだって思ったりしないから。私や玉木のことちゃんと信じてよ。
ありがとう、ひーちゃん。
そして生徒会執行部選挙の開票日となった。前日は投票日。朝から夕方まで投票箱が用意され、事前にクラスごとに配布された投票用紙で各自の自由に投票ができた。基本的には休み時間、 昼休み、放課後の時間となる。それらの際には投票箱の近くに教職員が立ち、不正防止に努めていた。そのまま次の日に開票、集計が教職員の手で行われる。そして放課後、今回の生徒会執行部員選挙の結果が張り出される。生徒会執行部部長須見香織、生徒会執行部副部長須藤珠樹、生徒会執行部一般部員音倉楓、その他初期や会計の数名。それが今年の生徒会執行部選挙戦の結果だった。
さてさて、真城さん、賭けの結果が出たわけだけれど、真城さんは誰に賭けていたかしら。なぜだか思い出せないの。あなたの愛らしいそのお口で改めて教えてちょうだい。
放課後、学院の温室で林道先輩はそう微笑んだ。須藤珠樹です。
ええ、そういえばそうだったわね。そして私は須見香織さんの勝利にかけていたわ。結果はまあ言うまでもないことね。賭けは私の勝ち、文句はないでしょ。あるわけないわよね。
はいはい、そうですね、林道先輩の勝ちですね。
そんな風に軽くあしらって余裕を見せようとしたところで、あなたの負けに変わりはないわよ。
林道先輩は意地悪ですね。相手を恥ずかしめるのが好きなんですか？
ええ、好きよ。とてもね。だから今、すごくいい気分だわ。晴れやかな気持ちって、こういうことを言うのね。
それ、佐渡って言うんじゃないですか？
そうなのかしら。佐渡ね。まあ自覚はないけれど、そういう指摘を受けるのであればそうなのかもしれないわね。となると、あなたはサディストと賭けをして敗北を喫した哀れな子羊ということになるわね。確かになかなか心躍るわ。じゃあせっかくだし、これからはヒーって呼ぶわね。あなたも林道先輩ではなくつい先輩と呼びなさいね。ああ、別にお姉さまでも構わないわよ。
つい先輩って呼びます。
あなたは照れ屋なのね。とても愛くるしいわ。素敵よ、ヒー。
心にもないことを。よくまあそんなにペペラペラと喋れますね。
心があろうがなかろうが、言葉は口にできるわ。そして言霊が宿るの。意志は後からついてくるわ。ただの順番。それじゃあ、ほら。
何ですか？何かの罠ですか？食虫植物ですか？
あら、賭けの内容をお忘れ？私が勝った場合、あなたは私を愛するということになっていたでしょ？さあ、私を愛してちょうだい、ヒー。
愛してって、具体的にはその、何をすればいいんですか？
それ私に聞くこと？あなたが考える愛し方で、私を愛せばいいのではないかしら。違う？
違わないんでしょうけれど。私が考える愛し方、それはなんというかとても厄介な提示だった。なぜかというと、私は林道ついという人をかけらも愛していないからだった。おそらく好意すらもない。
何何？ 随分と悩んでいるようね。
それはまあ普通に悩みますよ。
わかったわ。それじゃあ、そうね。
つい先輩が私の方へと近づき、そのまま私の眼前へと来た。思わず後ずさりしてしまう。するとつい先輩はさらに一歩踏み込んでくる。続けて一歩、また一歩と、私はじりじりとつい先輩に追い立てられていった。そして、
ほら、ヒー、もう後がないわよ。
つい先輩がその美しい顔を私に寄せる。吐息のかかる距離、香りを覚えてしまう距離、その瞳に映る自分自身を見ることができてしまう距離。
先輩がここまでお膳立てしてあげているのに、あなた何もしないつもり？
つい先輩、なんだか妙に手慣れてないですか？
全然何も手慣れていないけれど。ひいったらひどいわね。私そんなに遊んでいるように見える？
つい先輩は宝無垢近くさんにもこういうことをしていたんですか？
ええ、したわよ。恋人同士だったんだもの。
もう過去の話ですか？
仕方がないけれど、過去の話ね。私前向きなの。生は有限よ。私だっていずれ死ぬもの。
私はあなたの恋人ではありません。
ええ、そうね。それがどうかした？
距離が近すぎるという話です。
恋人、友人、家族、何でもいいけれど、それはただの言葉よ。そんなもの最初はどこにもなかった。
今はあります。領分をわきまえてください。大声出しますよ。
あら、大声を出されるのは困ってしまうわね。
そうですか。それなら、私が次の言葉を口にする前に、つい先輩の唇が私の唇に押し当てられた。柔らかな熱を持った感触、胸をとろけさせるようなその香り、くらりと意識が揺らいでしまうその一瞬、心臓が跳ねて心を絡め取られてしまう瞬間、私はつい先輩の体を突き飛ばしていた。
あ、ひい、乱暴ね。
私は制服の裾で力いっぱいに唇を拭う。先輩は強引です。
あらあら、でも悪い気はしていないでしょ？違う？
私が言葉を放とうとしたその時、ズンと前触れなく地面が揺れた。黙らず私もつい先輩もふらつく。そのまま振動が続く。地震、ここからより大きなものが来るのだろうか。判断に悩んだ瞬間、つい先輩が私の手を掴んで温室を出た。中庭に出てからもぐらぐらぐらぐらと地面がしばらく揺れて、そのまま何事もなかったかのように収まった。1分、いや2分、3分か。体感ではわからないけれど。
また地震か。大丈夫？ヒ
ー。私は大丈夫ですけど、でも最近増えてきましたね。
そうね。それに温室なんかは老朽化しているから、大きな地震があった場合は怖いわね。
補修はされてますけど、確かに壊れやすそうな感じはありますね。
ええ。それでヒー、私このまま手を握っていても大丈夫？あらあら、素敵な先輩に対して随分な態度ね。
自分で素敵とか言わないでください。まったくもう、私今日はもう帰りますから。
ええ、わかったわ。それじゃあごきげんよう、ヒー。また明日も会いましょうね。
謝ったりとかしないんですか、先輩は。
謝罪よりも好意を伝える方が好みだわ。愛は伝えるものだもの。大好きよ、ヒ
ー。即座に私はその場を後にする。ちょっと顔がいいからってすぐ調子に乗って、あの涼しげな表情が、透き通った声がまた蘇ってしまう。それを消し去りたくて、私は再び制服の裾で口を拭ったのだった。スミカオルさんが新生徒会執行部長となってから、学院内の雰囲気は確実に変化していた。彼女自身の気風や新しい風という言葉に影響されたのか、以前よりもどこか明るく奔放に振る舞う生徒が増えていた。ややもすればそれは浮き足立っているように見えたけれど、確かに先代のつい先輩と本題のスミさんとで明確なバトンタッチが見て取れる。それがいいことなのか悪いことなのかはわからない。そもそも一過性のものに過ぎないかもしれないし、あるいはこれからのスタンダードになるかもしれない。今日は玉木と楓が生徒会執行部の活動を終わるのを待ってから、3人でこのプレミエールに来ていた。
スミさんが投票の結果、新生徒会執行部長になった。それ自体は構わないの。ちゃんとした選挙で選ばれたんだから。それで、部外の協力者を執行部に招くのも、悪いとは言わない。人手は欲しいし、以前からよくあるから。でも、どうしてよりにもよって剣能さんを呼ぶのかな。
新生徒会執行部長、スミカオルさん。彼女は恋人であるところの剣能美織さんを部室へと頻繁に招き入れているとのことだった。当然副執行部長であるところの玉木もその場にいる。集団内の最高権力者とその恋人、二番手の権力者とその元恋人、想像するだけでもお腹が痛くなるというものだった。
いいんだ楓、それこそ林道先輩が部長の頃はホームクさん姉妹をよく呼んだりしていたし、協力は助かる。ただ楓がそう言ってくれるのは正直助かるよ。私の口からそれを言うのははばかられるからな。自ら進んで生徒会執行部の選挙戦に立候補したわけだが、まさかこんなことになるなんてな。とはいえ職務は職務だ。副執行部長として私は自分の仕事を全うするよ。それこそ四十九の分も含めてだ。
玉木、そんなに頑張らないでいいんだよ。少しくらい楽したり、執行部を休んだって。
いやいや、そういうわけにはいかない。私は四十九の汚名も注がなければいけないからな。
いや玉木、 それは違う。いじめの件に関して私は詳細を知らないけれど、あの記事が間違いであるなら新聞部に正式に申し入れて撤回させるべきだ。もしも仮に本当のことなら、それは椿さん自身の罪だよ。玉木が背負い込むべきものじゃない。
だが四十九は私の友人だ。噂が真実なら、私と過ごしていた時期すでにいじめをしていたことになる。だとすれば、それに気づけなかった私にも少なからずの責任はある。
それを言ったら生徒会執行部全員に責任があると思う。どうして玉木が全部背負う必要があるの？
それは私が四十九の友人だから。
またそれ、引っ込みがつかなくなってるだけじゃないの？
いくらひいでもその言葉は看過できないな。撤回しろ。
悪いけれど椿さんは学院にいない。それなのにいつまでも玉木が振り回される必要なんてない。
学院にいないから何だって言うんだ。四十九が死んだとでも言いたいのか。
心がひりつくような玉木の言葉。法務区近くさんの二度の自殺が頭にちらつく。法務区トークさんを殺したのは林道先輩ですか？そんなことは言ってないでしょ。そうじゃなくて、
ヒーには分からないよ。
弱々しく表情を歪めた玉木。彼女のそんな顔を私は初めて見た。今日疲れて二の句が告げない。玉木はお金をテーブルに叩きつけると、素早く荷物を持って店を出て行ったのだった。あれから私と玉木はどことなくギクシャクしていた。謝りたいところではあるものの、同じクラスだというのにそのきっかけを見つけられずにいた。放課後、玉木も楓も生徒会執行部の活動がある以上、私一人が暇を持て余していた。
ひーちゃん、ちょっといいかな？
あれ？楓、どうしたの？生徒会執行部は？
実はちょっと人手が必要になって、よかったらひーちゃんにお手伝いに来てほしいの。
楓の言葉に二つ返事でうなずいて生徒会室へと向かう。それで本当の要件は玉木との仲直り？
やっぱりバレてるよね。もちろん人手が必要なのも本当なんだけど。
うん、私こそ気を使わせてごめん。言わなきゃとは思ってたんだけれど、なんか謝れなくて。
うん、わかるよ。たまちゃんも今はいつもと違うストレスがたくさんかかってるから余裕がないし、たまちゃんなんだか体調が悪そうだし。
そうだね。私なんか何もしてないくせに玉木にいろいろ言っちゃって。
心配してくれる人がいるっていうのは嬉しいことだと思うよ。お疲れ様です。それから今日はお手伝いの方を連れてきました。
1年取り組の真代ひーです。失礼します。 私は選挙活動中の玉木の手伝いをしていたし、権大の生徒会執行部のメンツにはある程度顔が知られていた。私の入室に玉木が一瞬目を見開いたものの、そのまますっと視線を外す。執行部の活動が終わった後にでも玉木に話しかけてみよう。生徒会執行部部長席と副部長席、そこに鎮座するのは東大の部長須見香織、副部長須尾玉木だ。
香織、これなのだけれど、ちょっと見てくれるかしら。
ん？ああ、どれどれ。ああ、これは。
剣能さんが何やら書類を見せ、スミさんがそれを覗き込む。本人たちには普通なのかもしれないけれど、周囲から見ている分に妙に仲睦まじい雰囲気だった。
ねえ、スローさんはどう思う？
ああ、そうだな、少し見せてくれ。
玉木の様子はどこかぎこちない。これがおかしな事態であることぐらい私にだって見て取れた。室内にいる生徒たちは我関せずのようだった。学内新聞で取り上げられ、ある程度話題になっていた以上、あの三人の関係は周知の事実。学院内という閉じた環境、その中でも生徒会執行部という領域。私は楓を見る。視線があって、楓は悲しげな表情を見せた。言いたいことはわかるけれど、それははばかられるのだと。須見香織の絶対王政、剣の身寄りの愛され体質、二重の枷による相乗効果により、とても身動きが取りづらい。玉木と楓の友人であるとはいえ、私は部外者だ。口出しをするのはいかにも良くないけれど、こんな不健全な状況で玉木も楓も生徒会活動なんてできるのか。
そうだ、ミオリ、これが終わったらどこか行かないか。
うん、私は構わないけれど、せっかく生徒会執行部が新しく始まったばかりなのだし、みんなで行くのはどう？
ああ、それはいい案だな。じゃあそうしようか。なあみんな、聞いていたか？
部長、まだ一応生徒会活動中なのだが。
わかってるわかってる。とはいえ、親睦を深めるのは大事なことだ。そうだろ？
それはそうだが、しかしだな、あまりにだらしないのは生徒会執行部として良くないんじゃないか。
だらしないですか？スオさんが旧態依然としているだけじゃないかしら。カオルの掲げる新しい風、部長自らがそれを体現していくのはおかしいことではないと思います。
ああ、そうだな。私は有言実行だから、どんどん体現していく心づもりだ。そういうわけだから、放課後は親睦会をしよう。
そうか、わかった。
表面的にはきちんと対応しているが、その実、お前の意見を聞く気はないというのがはっきりと見て取れる。新しい風、その暴風。確かにスミさんの側に組みしてしまえば、それはそれで恩恵を受けるのだろうが。視線で玉木を追うと、少しふらつきながら自分の席に戻る姿が見えた。その背中はひどく頼りない。玉木がこれほど消耗しているだなんて。今日の手伝いが終わったらすぐに謝らなくては。 私がそう心に決めたその時、ふっと玉木の体が崩れ落ちた。楓の声に私も我に返る。そのまま室内のみんなが玉木の周囲に駆け寄ったのだった。
玉ちゃん、ストレスで倒れたみたい。
あれから数日経った日の朝、学院の教室で楓は言った。ストレスか、まあそりゃそうだろうね。ああいうのが毎日続いてたんじゃ。
家から連絡があったみたいで、しばらくは学院に来ないみたい。療養するって。
療養？え、もしかしてそのまま休学とか？
そこまでは聞いていないけど、もしも体調が良くならないのなら、そういうこともありえるのかな。
その時チャイムが鳴り響いて校内放送がかかる。1年風組、須美香織さん、至急職員室まで来てください。校内放送の声は教職員のものだった。教室内もざわつき始めるが、しかしそのまま授業開始の予令が鳴る。私は腑に落ちないものを感じながら授業の準備をするのだった。昼休みになって楓が私の席に来た。
さっきのスミさんの呼び出し、何だったんだろうね。
うん、なんだか気になる感じだったよね。
職員室見に行ってみる？
私と楓は二人で職員室近くに来た。案の定、私たちのように放送につられて職員室付近に集まっている人たちがいる。しばらくして職員室からスミさんが出てきた。スミさんを待っていた人たちが彼女の周りに集まる。
あー、なんだなんだ、これはもしかして出待ちってやつか。あいにく私はアイドルの類じゃないが、まあ悪い気はしないな。後で学院側から何かしら通達があると思うから、私の方からは控えておく。悪いな。
スミさんは取り巻きの人たちにそんな説明をしていた。私と楓は輪に入らずその様子を眺める。勘繰りすぎだったかな。なんだか全然普通だね。
そうだね、もしかしたら学院内のこととか関係なくて、お家とかの休養だったのかもしれないね。
そして放課後、生徒会執行部へと向かったはずの楓が戻ってきた。で、
何？
少し落ち着いて。私は逃げないし、楓の話はいつだってちゃんと聞いているでしょ。
うん、そうだね。落ち着いて、落ち着いて。私、
はい。それで一体どうしたの？
あのね、また新聞部の号外が出て、さっきすぐそこでもらったんだ。
真っ白ひだったっけ。どうした、待ち伏せか。
学院の校門で私は彼女を待っていた。新生徒会執行部長須見香織、かごめ精神女学院の新しい風。
なんだよ、私が放送で呼び出されたから事情を聞き出そうってか。
待ち伏せだなんて人聞きが悪いけれど、まあ待っていたのは事実かな。須見香織、学院教職員との交際発覚なんて書かれているけれど。
相変わらず新聞部は仕事が早いな。あ、連中もしかして授業サボって号外作ってたのか。
よっぽど以前から情報を握っていたのでなければ、まあ授業サボったんじゃないかな。
ふーん、まあとやかく言うつもりはないが、腹が立つといえば腹が立つな。
それでスミさんはどうなるの。
さーてどうなるんだろうな。私が聞きたいくらいだぜ。ま、近日中にはわかるんじゃないか。
じゃあ職員室へ呼び出されたのは事実確認のためだけってこと。
ああ、そうだな。私がしれっとしてるのに先生の方が泣き出すときたもんだ。
それでその新しい号外の内容は事実って認識で合ってる。
合ってる合ってる合ってますよ。まったく。しかし一体誰がリークなんてしたんだかね。少なくとも私は自分から情報を漏らしてはいない。
相手方が喋った可能性が高いんじゃないのかな。
まあそういう判断を下すよな。そりゃ私も同感だ。どこかの誰かに感づかれたんでもなければな。
けれどスミさん、あなたは剣能さんと付き合っていたんじゃないの。ここが最大の関心事だ。剣能さんを使って玉木を傷つけたスミさんがさらに別の女性と恋愛関係を育んでいるだなんて。
ああ、そうだな。私は身寄りと恋人同士だ。だがそれがどうかしたか。
相手が教職員云々以前に浮気じゃないの。
浮気ね。浮気か、わからないな。とはいえ身寄りの心は私のところにはないよ。好みではあるが、まあ致し方ない。
え、
しかし誰だか知らないが、私をはめた奴にはそれ相応の礼をしてやらないといけないな。私はただで起きるタイプじゃないぜ。
よく言うよ。
自業自得だとでも言いたいのか。
言われないと思う。玉木をどう傷つけたか忘れたとは言わせないから。
ああ、しっかり覚えてるよ。しかしあんたのそういうところ嫌いじゃないぜ。
私はスミさんが大嫌いだよ。
そいつはいい、最高だな。あんたはそのままでいてくれ。
まあ仕方がないんじゃない。在学生が教職員との交際なんて発覚してしまったらね。
お昼休み、学校の温室でつい先輩はそう言った。つい先輩は思うところはないんですか。
別にないわね。大して面識があるわけでもなし、もっとうまくやった方が良かったんじゃないのくらいなものね。
もっとうまくって。
他人の恋愛関係に口を挟む趣味はありませんというスタンスなの。それぞれの価値観や歴史があるものね。
それで言えば剣能さんとは破局したって噂が流れてきましたね。
そうらしいわね。け 剣道さんはなかなか肝が据わっていて好きよ。とても軽やかね。
ですけど、スミさんの方は新生徒会執行部長ですよ。つい先輩の後任じゃないですか。
そのようね。けれど私はすでに部長ではない。加えて言えば、スミさんを選出したのは学院生徒の皆々様でしょう。
生徒に責任があると言いたいんですか。
学院の保守的な気風の変化を望んだ人は多かったはずよね。彼女がそれを象徴した結果がこの現状でしょ。
どうなんでしょうか。確かに変化を望んだ人はいたと思います。ただ直前の椿四十九さんのこともありましたし。
そうね。その時の勢いとか雰囲気で盛り上がってしまったということもあるかもね。その辺は仕方ないと思うわ。
つい先輩は生徒会執行部はどうなると思いますか。
残った役員たちが頑張るんじゃないかしら。新生徒会執行部部員の最初の試練というわけね。
つい先輩、面白がってます。不謹慎ですよ。
そんな、後輩の窮地を面白がっているわけないでしょ。ひいってばあなた、私をそんな風に認識しているの。
はい、そんな風に認識していますよ。以前温室で私がつい先輩に何を聞いたのか忘れていませんか。
もちろん覚えているわよ。なかなか見当違いなことを口にしていたわね。ヒーは先輩をいじめるのが趣味なのかしら。
そんなわけないでしょ。
本当に？あなた、私には随分とツンケンしているように見えるわよ。意地悪な後輩がいると悲しいわ。泣いてしまいそう。
全然悲しんでいるようには見えませんよ。むしろ楽しそうです。
え？何？私が悲劇趣味だというのなら、ヒーは私のことをいじめてくれるというのかしら。それは随分献身的ね。
むしろいじめられているのは私の方だと思いますけど。
別に私そんなつもりはないけれどね。ヒーってば、はっきり受け答えしてくれるものだから。
なんだかんだ圧政を敷いていたんじゃないですか。だから周りに太鼓持ちしかいなかったとか。
あらあら、ずいぶんな言いよ。どうかしらね。
でも生徒会執行部はこれからどうするんでしょう。玉木は学院に来ないし、スミさんは停学処分で。
まあ、ありものでどうにかするしかないんじゃないかしら。おそらくそれで十分こと足りるでしょう。
ありものですか。
私が生徒会執行部長代理になってしまいました。
おめでとう、おたくらさん。これから頑張ってね。応援しているわ。
あの日現場に居合わせたという縁はわかるのだけれど、どういうわけかつい先輩からお声がかかり、私は放課後の生徒会執行部室にいた。
私頑張ります。
地道に努力していた男らさんだもの。きっと執行部長としてやりきれるわ。
新生徒会執行部長、スミカオル。新生徒会執行部副部長、周防玉木。片や停学処分、片や登校拒否。その結果を受けて楓が繰り上がりで暫定的に生徒会執行部部長となったのだった。選挙活動中の地道な努力、楓を応援しているそう。実際に新生徒会執行部での活動を鑑みた結果ということらしい。
これで無事学院を掌握できるじゃない。さすがの剣棒術数ね、おとくらさん。
私が諸悪の根源みたいに言わないでください。そういうの苦手ですし。
冗談よ。まあ何にせよ、スミさんとスオさん、優秀な2名を失ったのは手痛いけれど、大丈夫。おとくらさんにはヒーがいるもの。きっと彼女があなたの助けになってくれるはずよ。
え？
そうよね、ヒー。まさかあなた友人の危機を黙って見過ごすだなんて、そんな薄情な真似しないわよね。
そりゃ何もしないってわけじゃありませんけど、それをわざわざつい先輩に指摘される覚えもありませんよ。もう。
けれど、ヒー、まさかこの事態が偶然起きた出来事だなんて考えていないわよね。
何ですか急に。じゃあつい先輩が犯人なんですか。さっさと自首してくださいよ。
まったく、あなたは本当に私に対して辛辣ね。そんなにキスされたのが腹立たしかったの？
思い出した。
あら、忘れていたの？何よ、私とのキスはその程度のことなのかしら。
嫌な思い出だからいち早く忘れたかったし、ちゃんと忘れてたのに。
そこまで足ざまに言われるのもあまりいい気はしないわね。
そう言うと、つい先輩が私の目の前に来た。そしてさらに目の前に近づく。吐息のかかる距離。つい先輩の瞳に映った自分が目視できる距離。なんですか？なんでそんなに近づくんですか？
別にいいでしょ、距離なんて。私はいつだって行きたい場所に行くわ。
ちょっと林道先輩、何してるんですか？ダメです、ひーちゃん困ってるじゃないですか。
困っているからこそ楽しいのだけれど。
そういうのは良くないんです。無理やりするのはダメです。っていうか、さっき二人でキスしたって。
ええ、そうね。甘くも苦しい二人だけの愛の世界だったわ。
適当言わないでください。楓が真に受けちゃうじゃないですか。
でもキスをしたのは事実なのだしね。
そうなの、ひーちゃん。
それから慌てふためく楓と、もてあそぶつい先輩を相手にてんやわんやするのだった。楓は生徒会執行部がある。なので私とつい先輩は温室に場所を移していた。
けれど、ひー、私一つ気がかりなことがあるの。おとくらさんが生徒会執行部長代理になることで利益を得るのは一体誰なのかっていうのがね。
楓自身ということですか？それじゃあスミさんの件は楓の仕業だと。
順当に考えればその可能性がある。けれどおとくらさんではないでしょう。そんな方法を彼女は望んでいない。
じゃあ誰が？
スオさん、スミさんと比べればおとくらさんは目立たなかった。とはいえ最終的に彼女も一般部員として当選辞退はしている。当たり前のように見えるけれど、おとくらさんの認知度や人気だと一般部員でも落選する可能性の方が高かったはずよ。
つまり
彼女を推している人物、その人による企てだと思うのよ。
楓を推しているですか？
ひー、よく考えてみてちょうだい。単純な話よ。あるいは一途と言い換えてもいいかもしれないわ。屈折はしていると思うけどね。
玉木、楓、スミさんはそれぞれ生徒会執行部新規役員選挙に立候補した。玉木は副部長、楓は一般部員、スミさんは部長として当選した。玉木は健能さんと付き合っていた。けれどそれはスミさんの差し金で、実際はスミさんと健能さんが付き合っていた。 そのまま新規生徒会執行部では部長として活動するスミさんの隣に部員ではないケンノーさんが常に存在していた。恋人と思っていた人物に騙され、選挙戦では敗北し、新生徒会執行部でのストレスで玉木は登校できなくなった。一時はスミさんの天下となったけれど、教職員との恋愛が発覚して停学。そのままケンノーさんとも破局した。それらを受け、楓はある種の繰り上がりとして生徒会執行部長代理となった。思い出すだけで頭痛がする
きちんと正解できたら何かご褒美をあげましょう。
いえ、いらないです。そう答えると、私は試作の海に沈み込むのだった。喫茶店プルミエール。夕方、私はぼんやりと窓の外を眺めながら人を待っていた。ほんの少しの緊張、頭の中で何を話すか整理しながら呼吸を整える。それから少し経って待ち人来たる。
遅れてごめんなさい。
うん、大丈夫だよ。一年花組、剣の身より周防玉木と角薫、両名の元恋人。角さんの浮気行為と停学処分により別れたという話だけれど、急に呼び出してごめんね。今日は私のおごりだから。
呼び出しに関しては構わないですよおごりというのなら遠慮はいらないわね。
ああ、ごめん、さすがに上限はある。ぜひとも気遣いの心を忘れないで、いくらかの遠慮はしてほしいな。
わかっています、ちゃんと加減はするから。私そこまで性格悪くないわよ。
それはうなずきかねる。ケンノーさんはかなり性格悪いと思うよ。よく友達いなくならないね。
そう？そうなのかな。まあ、自己の評価と他者の評価は必ずしも一致するわけではないものね。
注文したメニューが届いて人心地。プルミエールのメニューに舌包みを打った後、私は改めて彼女を見た。
それで要件というのは何でしょうか。周防さんの件、それともスミさんかな。
まあ、それらも含むという感じだね。でもこうして二人きりで話すの初めてだね。スイーツを食べ終え、満足げにしている彼女は私の友達を裏切った。いともたやすく、容赦なく。その傷は未だに玉木を苛んでいるだろう。
確かに私は周防さんにひどいこともしたけど、スミさんには浮気されていたし、私だけが悪いわけじゃないと思います。
別に善悪や倫理の話をしようってわけじゃないよ。ただ少しだけ気になったことがあったから。
へえ、じゃあなに。
ケンノーさん、あなた本当は玉木のこともスミさんのことも好きじゃないんじゃないかなって思って。
そう見えましたか？私は、スオーさんもスミさんも、それぞれに好きです。確かに、スオーさんのことは騙したけどね。好意があるからといって、嫌悪がないわけじゃない。憎しみがないわけじゃない。それらは、何も矛盾しません。
そうだね。私もそう思うよ。あなたが本当に好きなのって、楓でしょ。
私が、乙倉さんのことを、好き？
ええ、そう。あなたは楓のことが好き。あ、ちなみにこれは恋愛的な意味での指摘ね。どう？違うかな？
なんだか脈絡がないように感じるわ。どうしてそう思ったのか聞きたいところです。
だって、選挙戦以降の学院内で、玉木とスミさんの二人がいなくなることで、一番の恩恵を受けるのって、楓だもの。選挙戦そのものでは、平部員として、かろうじて当選したにとどまった。しかし、その後二人が姿を消したことにより、繰り上げ的に新生徒会執行部長代理となった。楓が最初に掲げていた目標、生徒会執行部長になることが、いくらか現実化したわけだが、正直、楓一人では、そこまで上り詰めるのは無理だろう。剣能さん、あなたは、楓を応援するために二人を潰した。なんて、陰謀説を思いついたのだけれど、どう？なかなか面白くない？
悪くはないと思います。ただ、時期が合わないわね。私が選挙戦を見越して、スミさんと付き合い始めたと思う？
私はそもそも、剣能さんとスミさんがいつから付き合い始めたのか知らないけれど、多分それはあまり関係ないんじゃないかな。剣能さんは私の話を面白そうに聞いている。柔らかなその目元はしかし、私への根踏みを隠さない。誰と付き合っていようがいまいが、時期は関係ない。楓が何かをしようとしたとき、何にせよその場でできる形で剣能さんは応援する。
なるほど。そうかもしれませんね。
気になるとすれば、剣能さんの倫理観かな。好きな人がいるのに別の恋人を作る？
ええ、作るんじゃないですか。世の中にいる恋人たちが全員好きな人と付き合っていると思う？世の中にいる夫婦たちが全員思い合った人たちと関係を結んでいると思う？みんな相思相愛だと本気でそう思う？その時ちょうど私が付き合っていた恋人との関係が思い人のためになるなら、それを有効活用するのは合理的でしょ？
うん、合理的だと思うよ。
ですが真代さん、先ほどから言いたい放題ですが、証拠はあるのか気になりますね。
ないない、証拠なんて何にもないよ。だからこれは仮定の話、その前提で聞くけれど、現状玉木とスミさんの二人がいなくなって、楓が生徒会執行部長代理になった。剣能さんはこれからどうするつもり？
これからか。改めて人から問われると考えてしまうわね。私には悪意や害意なんてかけらもないですが。
この女は面の皮が厚い。
じゃあ、正直に言いますね。真代さんは私の言うことなんて信じないでしょうけど、実はね、どうしたものか迷っているところなのです。
どうして？あなたは根っからの愛され体質でしょ？楓を籠絡するくらい、わけないと踏んでるんじゃないの？
あら、人聞きの悪い。まるで悪女みたいに言うのね。
悪女だと思うけれど。え、違うの？
違います。もう真代さんったら、同級生を捕まえてそんな言い草はないと思うわ。
あ、うん、それはごめん。
だって周防さんも鷲見さんも私のことをとても好きそうな表情をしていたんですもの。私はそれを受け入れただけです。
恋じゃないし悪意でもない、むしろ善行や気遣いだと言いたいわけだ。
ええ、そうです。私、誰のファムファタールにでもなれるのよ。相手が勝手に恋をして勝手に自滅している。
ひどい言い草だと思うな。恋は盲目って言うじゃない。あなたに人の心はない？
どうなのかしら。私は十分人だとは思うけど、ただね、音倉さんは私のことを好きではないと思います。
まあそうだろうね。けれど惚れさせる算段があるんでしょ？
いいえ、ありません。
今さら嘘をつくの？それは潔いとは言えないな。
嘘じゃないわよ。本当に何にも算段がないのです。確かに新年度以降、2学期の部員募集に名乗りを上げれば執行部に加入はできるかもしれないけど、音倉さんにどうやって好きになってもらえばいいか私にはわからない。皆目見当もつかない。
急にウブに見せかけることに対してとてもうさんくさいと感じているというのが私の感想だね。
人を嘘つきとか詐欺師みたいに言わないでもらえますか。私、これでも恋する乙女なのです。だって私、他人が私のことを愛するのが当たり前すぎて、どうしたら意中の人に愛されるのか、やり方がまるでわからないの。
はあ。
ねえ、真代さん、よければ協力してくれない？
断固拒否するよ。どうして私があなたに協力すると思うわけ？そういうことばっかりしてるとそのうち刺されるよ。
え、そう？その時は多分誰かが私をかばって傷つくだけだと思う。絶対に私は無傷で済むはずです。
自信満々というわけではなく、それが至極当然のことであるという口ぶりだ。愛され、守られ、許され、庇護を受けるのが当たり前という自己認識。実際にそれが現実化している以上、健能さんのそれはある種の異能と言えるだろう。圧倒的なまでに無慈悲な愛の守護。頭がどうにかなってしまいそうだった。すごい自信だね。
なーに、その表情は。私、何かおかしいですか？
うん、おかしいよ。狂ってると思う。
またそんなこと言って。そういう真代さんだって随分おかしいと思います。
私と健能さんじゃ多分どこまで行っても平行線だと思うな。
そうですか？私、思ったよりあなたのことが好きになってきましたけど。率直な物言いや態度は評価に値します。
ああ、そう。まあ私が健能さんのことを好きになることはないと思う。ちょっと顔が可愛いくらいじゃその性格は補いきらないよ。
顔は可愛いと思ってくれているのですね。スタートとしてはまずまずかな。
まったく、ポジティブな解釈だ。玉木を裏切ったことも、スミさんを貶めたことも、まるで何でもないって顔をしている。 つい先輩が持つ得体の知れなさとは別種のえぐみがそこにはあった。
お話はそれで終わりですか？
うん、終わり終わり。有意義とは言い難いけれど、少なからずの収穫はあったよ。
それならよかった。それじゃあここの会計はよろしくお願いしますね。ごちそうさまです。
結構長居したね。
そうみたいですね。楽しい時間ってあっという間に過ぎてしまうっていうから。
ちょっと待って、過去を捏造しないでほしい。私と玄能さんは決して楽しく和やかな談話はしていない。
あら、そうでしたっけ？ごめんなさいね。
あれ、ひーちゃんと玄能さん、どうしたの二人で？
そこへ偶然にも楓が通りがかった。楓、ちょっと剣能さんとおしゃべりしてたの。
そうなんだ、二人きりでおしゃべり。
特になんてことのないおしゃべりです。大丈夫、真代さんを取ったりなんてしないから。
取るとか、そんな心配してません。
そうですね。それじゃあ私はここで失礼しますね。
ひーちゃん、私たちも行こう。
楓が私の袖を引っ張る。その離れ際、楓の視線が外れた瞬間、剣能さんは自身の唇に右手の人差し指を当て、ウインクして見せたのだった。私は楓と二人で歩いていた。夜の中、肌寒い空気、白い息は風に巻かれていく。
そのひーちゃん、剣能さんと二人きりで会ってたんだね。
少し聞きたいことがあってさ。
それはたまちゃんのことでかな？
そう、別に剣能さんのことが好きとかじゃないから心配しないで。
あ、うん、それならそのよかった。
何何、楓ってば私が剣能さんのことを好きになると思ったの？どうして？
だってなんだかみんな剣能さんのことが好きみたいだし、ひーちゃんももしかしてそうなのかなって。
玉木をひどい目に遭わせた人を好きになんてならないよ。騙し討ちみたいな真似平然とするだなんてさ。
愛されることが至極当然か。物質的にも精神的にも恵まれ、貧することもなく、妬みそねみの感情も薄い。むしろ満たされてきたがゆえの余裕や大らかさがある。教育にお金もかけられてきた身の上、教養や洗練を宿している。生まれも才能のうちとは誰かが言っていたけれど、なかなか身につまされるものがある。生まれか。ふと姉さんの顔が頭をよぎる。
ねえひーちゃん、私その最初の想定とは違うけど、
生徒会執行部長代理になった？
そう、あんまりにイレギュラーなことで、正当な意味合いでは私は選ばれていないけど、私は生徒会執行部長代理になった。だからね、そのもしもそうなったら、しようと思ってたことをするね。
そういえば何か言いたいことがあるって言っていたよね。
覚えててくれたんだ、嬉しい。
それで言いたいことって何？
それはね、ね、
そんな焦らないで大丈夫。私はどこにも行かないよ。ほら落ち着いて。
うん。
はい、落ち着いた？
うん、落ち着いた。 あのね、ひーちゃん、もしよければなんだけど、今度二人でどこかに行かない？
うん、いいよ。
そっか、やっぱりダメ。じゃなくて、いいの？
断る理由ないでしょ。楓こそなんでそんなに驚いているわけ？私、付き合いが悪い方だとは思わないけれど。
だってその、いつも遊ぶ時とかはたまちゃんも一緒だったし。
確かにいつもは三人だったけどね。たまきがこれからどうするつもりなのかはわからないけれど。
じゃあその二人でたまちゃんの家に行かない？
お見舞いってこと？
たまちゃんきっと辛いと思うから。私だったら耐えられないよ。
うん、分かった。それじゃあ今度二人でたまきのお見舞いに行こう。